おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンなら嬉しいです。昨日は春一番が吹いたということで、関東の方ではニュース流れてました。もう昨日外にいたんで目がかゆい。もう昨日のラジオでまさにその花粉の話をしたばかりで来ましたね、もう症状が。で、そのラジオで言おうとしてたこと、言えなかったことがあるので、それを先にちょっと豆知識とまでもいかない話なんだけど、虫、カメムシ、踏むととか触ると匂いを放つカメムシと杉って実は関連性があるっていう話があって、でカメムシはね、杉もだけどヒノキの中にも卵を産むらしいんですよ。で、卵を産んだその親のカメムシは死んじゃうらしいんですけど、そこの中から生まれてきた子供たちはその杉とかヒノキの実ね、それを餌にして大きくなって、で秋に成虫になるらしいんですよ。だから2023年はすごいカメムシが多かった年だということなんですって。でそれを見て、確かになと。去年の10月、僕群馬にいたんですけど、群馬のね、カンナか、カンナのレースを走るために宿に泊まったらカメムシがすごかったんですよ。天井をブンブン飛んでて、夜多分明かりにこうね寄ってくる習性があるので。それから12月の冬もね、新潟だ、新潟に行って、もう寒い時期でこたつが宿のね部屋には置いてあって、あれは八海山か、八海山のスカイスノーに行った時で、部屋に入った途端カメムシの匂いがして、あーって。でもこの冬の時期にないよなと思ったら、こたつが部屋の真ん中にドンと置いてあるんですけど、こたつをめくるとですね、カメムシの死骸がその死骸から匂いが出てたんでしょうね。だからカメムシと杉は関連性があるって話があったんで、今年はどうなんでしょうかっていう話でした。まあちょっとどうでもいいけどはい。それとお知らせと報告があります。昨日ね、山手線ぐるりの半周、東京駅から新宿まで行くっていうグルランイベントをやりまして、集まっていただいた方ありがとうございました。お天気も良くてね、すごく気温もぐんぐん上がり、途中から短パンになり、距離は20キロぐらい走りました。3時間30分ぐらいかかるかなと思ったら、その通り、ほぼドンピシャで3時間20分という進み具合で、でね、昨日初めて20キロの距離を走られた方がいたんですよ。本当にね、最後の新宿駅、東京から走り出して最後の新宿駅着いた時、その方の顔がめちゃくちゃいい顔されていて、いやー、もうなんかすごい嬉しかったですね。本当にこのイベントやってよかったなって心底思った瞬間でした。はい。でまたね、そのイベント、山手線のぐるりの半周は来月3月もやります。今度は、新宿駅から東京駅っていう、昨日やったのが東京駅から新宿駅だから、また違うっていうか、その昨日走った半分の走ってないところをまたやります。これはね、1月に1回やってるんですけど、1月にやったコースの2回目ですね。日程が3月の13日の水曜日に行います。また朝集まっていただいて、昼ぐらいには終わるということで、詳細は今日のねお昼ぐらいにまたインスタグラムの方にアップするので、気になる方はぜひということでお知らせでした。今日のラジオは坂道の登り方をちょっと、前もこの話はラジオでしてるんですけど、これからレースとかでね、坂道走らなきゃいけないシーン出てくると思うので、何かの参考になればということで、今一度 上りと下り、僕の意識をしていることなんで、本当参考までっていう風に聞いていただければなと。いかにこう効率よく無駄なエネルギーを使わずに走れるかってことをいつも考えているんですけど、まあ上りはですね、いくつかあって、1,2,3,4,5 個意識してます。一つはやっぱり姿勢ですね。前傾させるっていうこと。前に前に倒れ込んでいくようなイメージで、僕は体が残ってると坂だから登っていくときに重心が残っちゃうとすごい大変なんですよね。パワーで足を引っ掛けながら上がらなきゃいけないので、そうではなくて体を前の方に倒すような、そんなイメージを持っています。そうすると必然足を着地する位置も、体の真下の方に来るので、それをこう、押していくような感じ、階段を登っていくようなそんなイメージです。それが一つ目でしょう。二つ目はこれ結構大事で、上りの時にはスピードを落とすっていうことです。平地のスピードでロードを走り抜けてる、あのスピードで上りも登っちゃいがちなんだけど、それ結構ね、最初はいけるんだけど、もうしばらくするときつくなってきます。当たり前だけど斜度があるので、なので自転車じゃないですけど、ギアチェンジをするべきだと思います。上りになった時にはスピードを落とす。要は歩幅だとかも変わってくるはずなんですよ。同じストライドで行っちゃダメだと思うので、そこはうまい具合に調整をして、で抜かれても上りでね、我慢をするっていう、ここが結構ポイントです。それから3つ目はね、体幹を使う、お腹周りです。使わないとどうなるかっていうと猫背になっちゃいます。猫背になると、もう酸素が入ってきにくい、肺がこうちっちゃくなっちゃうの で腰が折れるし、でその結果重心も後ろに行っちゃうので、要は負のスパイラルに陥っちゃうから、意識をして姿勢を正すというか、そのためにはやっぱお腹周りをグッとおへそあたり、それを前の方に出すようなイメージがポイントになります。それを意識するように僕はしてます。で4つ目は、坂道はどうしても呼吸が荒くなります。心拍数も上がる、要は体が、酸素くれ、体というか筋肉がね、酸素くれってフル活動するので、吸い込まなきゃいけないんですよね。酸素を取り込まなきゃいけない。なので取り込むためには、中にある酸素を、使い終わった酸素、古いものを出してあげる必要があるので、吸うっていうよりも吐くっていうことを意識するようにしています。吐けば結果入ってくるので、それをね、うまく循環させていかないとやっぱ苦しくなってきます。5つ目、これはもう心理的なことなんですけど、坂を、坂と思わないというか、目線をこう上に向けすぎないってことですね。いつ終わるんだろうなと思って、ついつい上ばっかり見ちゃうんだけど、そうするとやっぱり今やっていただければわかると思うんだけど、猫背になってきがちなんですよ。そこ注意です。はい、以上が上りで、下りはこれも結構シンプルに考えてることは、もう歩幅を狭くするっていう、大きくしてしまうとガンガンこうどんどん落ちていくと足への負担がやっぱり相当くるの で、あとはどうしてもね、歩幅が広くなると動きが大きくなるので、体に対するそのいろんなところの負担、要は心肺機能にも負荷がかかるので、できる限り僕は下りはもう刻む感じですね。歩幅をそうした方がいいと思います。ピッチ走法ですね。はい、バンバンではなくて、イメージはボールを転がすようなイメージ、あと人によっては水を意識して、水の流れを意識して下るっていう人もいるぐらいです。それを頭に置きながら優しく降りてあげると、後々長い距離を走っている時、後半に足持ちが良いと思うので、参考までに聞いていただければなというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。